おはようございます。メッセージする前にお祈りしたいと思います。神様、あなたがここにおられます。そしてもう本当に私たちはあなたの素晴らしさ、偉大な皆、あなたのされたこと、そしてあなたの憐れみ、優しさ、力ある皆、褒めたたえます。本当に賛美感謝します。私たちに歌うこと、賛美することを与えてくれていること、本当に感謝します。今からも、あなたがどうぞ、導いてください。お願いします。イエス様の名前で祈ります。アーメン。今日は、この間、クライシス、信仰の危機っていう話をして、まあそれの続きなんですけども、まず、イエス様、十字架にかかり、そして、死んで葬られて、三日目に蘇られました。そして、40日間弟子たちと過ごし、そして、弟子たちの見てる前で天に上げられました。そして弟子たちは、私たちどうすんのって、そういう感じでしたね。そして聖霊が与えられるから、それは助け主だから待とうって、そしてみんな集まって、そして待ち望んで祈っていたら、今まで経験したことのないような、もう力を受けて、そして言葉を語って、そして神様を褒めたたえていきました。もう大胆に。そしてまあそういうふうに弟子たちが神様を大胆に力いっぱい受けて大胆になっていったんですけども、ちょっと三人の弟子のこと見たいと思うんですけど、一人はペテロ。まあそれ、ペテロ、この間も言いました。ペテロは捕まった時は、ペテロはイエス様が十字架にかかられる前は、イエス様がもう捕まった時は、もうイエス様のことなんか知らないって言って、もうそして、もうあんだけ一緒におったのに、知らないって裏切って、そして逃げてしまった。けど、この聖霊の力を受けてから、もう大胆に、イエス様のことを証しして、そして、その話を聞いた、みんなが、なんか心打たれて、じゃあ私らどうしたらいいんですかって言うて、そして、もうイエス様の、バプテスマ、洗礼を受けなさい言うて、悔い改めのためにそれ受けなさい言うて、そしてみんながもうそのこと信じて受けて、そして洗礼受けて、その人数が3000人やって、それが使徒の、2章37から42節にのところに書いてあるんですけど、またそのことをまた皆さん読んでも、家に帰っても読んでもらいたいんですけども、そしてもう一人はステパノっていう人が、またその後ずっと人の働きを読んでいくと、人の7章54節から60節、まあ、そこちょっと読んでみたいんですけども、人の7章54から60、
人々は、
その前に、ステパノっていう人も、もう力もらって、イエス様のこととか、もうみんなに、ダーって、みんなの前で大胆にメッセージしてたんですね。で、それを聞いた人たちが、今度、
人々はこれを聞いて、腹綿が煮え返る思いで、ステパノに向かって、歯ぎしりした。しかし、聖霊に満たされていたステパノは天を見つめ、神の栄光と神の右に立っておられるイエスとを見て、こう言った。 見なさい、天が開けて人の子が神の右に立っておられるのが見えます。人々は大声で叫びながら耳を覆い、一斉にステパノに殺到した。そして彼を町の外に追い出して石で打ち殺した。商人たちは自分たちの着物をサウロという青年の足元に置いた。こうして彼らがステパノに石を投げ続けていると、ステパノは主を呼んでこう言った。主イエスよ、私の霊をお受けください。そしてひざまずいて大声でこう叫んだ。主よ、この罪を彼らに負わせないでください。こう言って眠りについた。
ステパノも大胆にみんなにイエス様のことを言って、そしてもうそれを聞いてた人たちが、もう反対してる人たちが、もううーってなって、そして結局石で投げて、そしてもう殺されるっていう、そういうものになったんですね。そのステパノはもうなんか自分の命を守るために戦うとかそんなになくって、もうただもう天を見上げて聖霊に満たされて、そしてもう神様を崇めながら、そして今度はその自分に石投げてくる人たち のことを、もうこの罪を彼らに負わせないでくださいって、そうやって死んでいったんですね。その言葉、それどっかで聞いたことあると思いませんか。この罪を彼らに負わせないでください。もうこれは本当にもうイエス様みたいなんですよ。そして結局その時にサウロって後にパウロってなるんですけども、そのパウロはその時にいてたんですよ。そしてステパノをもう殺すっていうことは、もうパウロはそれやるってもう賛成してて、けどもうそのイエス様みたいに彼らを許してくださいっていうその言葉聞いて、そしてなんかもうって殺そう、殺すぞって思ってる自分に、そして逆に責めるんじゃなくって、この罪を許してくださいってイエス様みたいなこと言うて、もう逆に余計にうーってなって、そしてますますステパ、パウロはクリスチャン迫害っていう、そういうのに燃えて、そして結局もう直接イエス様がある時にボーンってパウロに会って、のところに出会って、そしてなんで私を迫害するのって、そうやってイエス様と出会って、パウロがもうあっち走ってたんが、イエス様、神様の方、御心と全然違う反対方向に走ってたのに、もうイエス様と出会って今度クリスチャンになったっていう、そういうもう経験して、そしてそれが結局今私らが読んでる聖書を書いてくれたっていう人になったっていう、そういう影響力があったんですね。そしてもう一人の人はピリポさんの話なんですけど、人の8章26から40、まあここはちょっとまた長くなるから読まないんですけど、この人の8章26、40節、また読んでもらいたいんですけども、ピリポさんっていう人は、食事係だったんですよ。みんなの。そして、その食事係のピリポは、聖霊に満たされてた。そして、聖霊に満たされて、今度、聖霊に促されて、あっち行って、言うて言われて行って、そしたら、エチオピアの女王の馬車、使えている、エチオピアの女王に使えている役人の馬車が通って、そしてそれに近づいていったら、役人が聖書を読んどった。でも意味わからんと読んどった。だから、ピリポがそのことを説明して、そして、これはイエス様のことですって説明して、そしたらもうそのエチオピアのその役人は、もう感動して、そして、もう私も救われたい。もう今ば、もう洗礼受けていいですかみたいな。そして、ここに水があるから洗礼今やりましょうみたいになって、そして、これで、結局、 エチオピア、アフリカですよね。アフリカの宣教の先駆けみたいな、そっからアフリカ、本当に神様のこと伝わっていったと思うんですけども、そういう影響力のある。まあ、ペテロは大胆になんか使徒でメッセージする人っていう感じなんで、そして、まあ、ステパノもピリポも食事係。けど、聖霊に満たされて、そういうすごい影響力のあることをされたっていうのが、使徒のところをずっと読んでたら、本当にわかるんですけども、私たちは、この間、ナナがワーシップの話してくれて、そして、もう、礼拝は、どんなに大事か、そういうのを、教えてくれました。そして、もうその、賛美の中で力をもらう。それが本当に、大切って。そして、どんなことでも、どんなことでも礼拝になるって、そうやって教えてくれてました。そして、私は、この今メッセージしてるんですけど、もうメッセージの準備がすごい苦手なんですね。そして、それ、メッセージやるって考えたら、もう準備が苦手やから、ああ、もうしんどくなるわっていう気持ちが先に大きくなって、そして、神様のことを伝える喜びっていうよりも、まあもちろんそれもあるんだけど、それよりもなんか、ああ、大丈夫かな、また体ちんどなるんちゃうかなとか、ああ、神様助けてって、そういうのを、今まで、過去何回もそうやって思いながら、準備してきたんですね。けど、もう、その3、礼拝の話聞いて、私、ちょっと待てよって。どんなことでも礼拝になるよねって。そして、私間違ってるやんって思って、そして、この準備することも礼拝やんって思って、だから、もう神様、自分の力でやるんじゃなくて、神様に明け渡して、捧げる心でやろうって。そして、まあ、前回も、まあ、今回も、神様、もうほんまに、私はあなたに捧げます。どうぞ導いてください。そして、あなたを褒めたたえます。あなたは本当に素晴らしい方って言って、そうやって、その、不安が来たら、それを追い出して、そして、神様にまずフォーカスして、賛美するって、まあ、そういうことを、やりました。そして、神様を礼拝することによって、もう神様の臨在の中で聖霊に満たされて力をもらう。それが今、この KBF に必要なことじゃないかなって思うんですね。そして、ちょっと話変わるんですけど、まあ、フレンズ東京とか、まあ、いろんなところに行って、言われることがあるんですけど、なんか、まあ、賛美してても、もっと賛美したい気持ちになるとか、温かい気持ちになるとか、その、KBF 離れてフレンズにいた時でもね。で、また、この KBF に来てても、なんか、いろんなか、初めて来られた方とかが、あ、なんか、ここってあったかいよね、とか、なんか、自由があるな、とか、なんか、縛られてる感がないわ、とか、まあ、そういうふうに感じられる方が、たくさんいてて、そして、まあ、そういうことを聞いて、あ、すごい嬉しいな、と思って、そして、私自身も、どんどんどんどんなんか自由になってきてて、自分の愛のまま表現できるようになってきたんですね。そしてちょっとそのことで、第二コリントの三章六節の御言葉を見たいんですけど、
神は私たちに新しい契約に使えるものとなる資格をくださいました。文字に使えるものではなく、御霊に使えるものです。文字は殺し、御霊は生かすからです。
ここに、 文字に使えるってあるんですけども、それはどういうことでしょうか。文字に使える、どういうことでしょうか。それはもう聖書を読まんとあかん、献金しないとあかん、日曜日はもうクリスチャンやねんから礼拝しやねんあかんやん、もう賛美の時間やから歌わな、早く行って椅子並べな、とか、なんか頭で分かってる、それは大切って、けどやらんとあかん、やらんとあかんっていう、なんか心がついていけない、まあそういうもので、あの旧約の時代は石の板にルールが書いてあったんですね。盗んではならないとか、殺してはならない、そしてそれは文字、そして律法を守らな、守らな、祈らな、聖書マナー、まあ、そういうのが文字に使えるっていうことじゃないかなと思うんですね。そしてもう一つは御霊に使える、これはどういうことか。それはそういう石の板じゃなくって心の板に書かれてある。だから例えばもう聖書を読まなきゃっていうんじゃなくって、あ、せやせや、もう今ロブ大変やし、そしてロブとレイチェル励ましたい、そしてもう御言葉探して、あの送ってあげようって、そしてそれを探して、あ、ビビッときた御言葉これちゃうかって思って、今度御言葉送ってやったら、もうぴったしその御言葉、もうすごい励ましってなって、すごい神様すごいやんと思って、それやったらまた今日もなんか与えられないかもしれん、もっと探そう、もっと探そうって、神様教えてって言って、もう心が燃えてどんどん聖書を開いていくっていうことですね。そしてまあ、昨日フレンズ東京で愛理が明かししてくれたんですけど、その賛美のセミナーでね、ワーシップ、フリーワーシップっていうのを教えてもらったんですよ。そして、まあ、それは自由に神様を褒めたたえて、まあ、自分の言葉で、どんどん歌っていく、新しい歌。そしてそれが短い一行だけの歌詞であってもいいんですよ。今日歌ったこういう、礼拝で歌ってる、ちゃんとなってなくても、とにかく神様を褒めたたえる言葉とか、それが御言葉であってもいいし、そうやって歌詞を作ってね、自分で歌う。そして、アイルは、自分の家にウクレレあるから、二つの簡単なコードを覚えて、そしてそれを弾きながら、もうその、フリー、自由に神様を賛美するっていうことを、教えてもらったから、それを家でやったそうです。そして、今までそんなんやったことなかった。けど、お家で一人の時に、そうやって、もう、ウクレレ使って、神様に歌って、礼拝を捧げてたら、なんか、本当に聖霊の温かいもん感じて、今度は涙がいっぱい出て、すごい神様とのいい時間になって、そして、そこから、力もらって、また今度ロブのことを祈ったり、またどんどんどんどんいろんな人のこととか、いろんな問題のことを祈るとか、そしてそういう時間がなんかとても大事な時間なんだなって、だからもうそれをどんどんやっていきたいっていう、そういう、それが心の中で起こってて、それが今度行動になって、だから賛美しなければいけないとか、そういう石の板に書いたルールみたいなもんじゃないんですね。心の板に書かれている。それが御霊に使えるっていうものなんですね。そして、どっちが力あり合うか。私は、心からやるっていう方の方が何か力がある、そんな感じするんですね。そして、それをやる方が、それをやっていくと、本当に神様との関係がどんどんどんどん強まってきて、神様は喜ばれるし、そして、 神様喜ばれてまた祝福来る。そしてまた神様喜ばしたいってなるし、そしてどんどんどんどん、じゃあ次はこういうふうになっていこうとか、聖霊の働きっていうのはどんどんもっともっと more and more って教えてもらったんですけど、もっともっとっていう、そういうふうに導いてくれるんですね。そしてKBF はなんかその御霊に使えるっていう、そのことをすごく大切にしてるんですね。例えば洗礼を受けましたね、じゃああなたもメンバーシップ取ってください。そしてメンバーシップに登録したら次は10分の1献金ですよって。そしてそれもやって、じゃあやっぱりどんどんどんどん奉仕していってくださいねって。そして奉仕も誰もやる人おらんかったら、じゃああなたやりなさいっていう、なんかそういうっていうことよりも、その人に聖霊が働いて、もうその心にパッションがあって、そして聖霊に突き動かされて、あの人助けたい、あのことでなんか力になりたい、そして私このことやりますとか、そうやって内側からの来るプレッシャー、外側からのこれをやらなければならない、これやってください、人に言われてこうしやって言うて、で自分の心はまだついていてない。でも外側からそういうプレッシャー来る。では仕方なくやろうかって。そのプレッシャーじゃなくって、内側からのプレッシャー。神様がなんかこれやれ言うてはる。ああ、なんかそうしたら力出る。そしてそれでやる。そういう内側からのプレッシャーによって、精霊に突き動かされて、そしてやっていく。御霊に使えるっていうの、そっちの方をすごく大切にしてて、そしてみんなが神様との関係の中でそのことをどんどんやっていくから、結局ここに来た人は、あ、温かいもん感じるなって、あ、だからなんか不利してないよねとか、無理してないし、あ、だから自由を感じるなって、でまたここに来たいなって、そういうふうに縛られた感がなくて、みんなまた来たいなって、まあ、そういうふうなことを感じるんじゃないかなって思いました。三つ目のポイントは、自由っていうことなんですけど、自由。ガラテヤの5の13をお願いします。
兄弟たち、あなた方は自由を与えられるために召されたのです。ただ、その自由を肉の働く機会としないで、愛を持って互いに使えなさい。
はい。自由やから言うて、何やっても OK。もちろんやりたくなかったら、やらなくても OK。そして自由なんだから、自分の思いのまま振る舞う。まあ、ちょっとちゃうかなって思うんですね。ここには、自由は、自由あるんです。でも、肉の働く機会にしないでなって言われてるんですね。肉、前回話したんですけども、肉の欲望、それを満足させていったらどうなるかっていう話しましたね。御霊の思い、精霊の思いと、自分人間の肉の思いとは全く正反対。だから自由だからといって自分の肉の思いのやりたいことをやって自分を喜ばすっていうのをどんどんやっていくと、今度それは聖霊と反対なので、どんどん離れていきます。だんだん御霊に満たされるっていうのは分からなくなったり、神様のことがの導きが分からなくなったり、喜びも、それは自分の好きなことしてたら喜ぶし楽しいかもしれんけども、心からのその喜びっていうのはだんだん遠ざかっていくんちゃうかなと思うんですね。そして神様はむしろ自分の自由な意思で聖霊に満たされることを選んでほしい、そういうふうに思っておられると思うんです。そして、確かに私たちはもう愛のまま受け入れられてるんですね。 聖書に、けども聖書にはガラテヤの2章の20節の御言葉を読んでもらいたいんですけども、
私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉にあって生きているのは、私を愛し、私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。
って書いてあるように、生きているのはもはや私ではありません。私の中にイエス様が生きておられるんです。これがすごくありのまま私たちもちろん受け入れられています。けど私が生きているのではなくて、イエス様が生きている、まあ、このようにどんどんなっていけたらいいと思うんですけどね。4つ目は、成長の段階っていうのをちょっと、お話したいんですけども、KBF に来て最初は、もしかしたら皆さんは、まだ本当の自分を出せてないかもしれん。自分の本当の自分がどういうものか。なんで言ったら、世の中は、世の中の人と合わせていかん。会社やったら会社の人と合わせていかなあかん。もしなんか、へんてこりなこと、自分のことをバー出してもうたら、なんか、あの人ちょっとって言われたりするかもしれんし、だから、とにかく、うまいことやっていくためには、合わせていこうって、そして自分を抑えなあかんっていう、自分を出せないっていうことがあります。それは、それが一番目の段階で、もしかしたら、神様の前に来ても自分が隠れてるかもしれん。教会に来ても自分を隠してるかもしれん。けど、二番目は、本当にこの神の家族、神様の前では、どんどん正直になって、自分をありのまま表現していいんですね。だから二番目は、私受け入れられてるんやわって。ここの教会来て、私受け入れられてるんやわって。だからだんだん、ほっとする。そして、神様のこと学んで、神様私愛してくれてるんやわ。愛のままいいんだわ。そして、もうどんどん涙流れて、ほっとする。それが、2段階目の成長です。そして、3段階目は、今度は、愛のまま受け入れられてる。だから、どんどんどんどん自分が出てくる。それ、OK なんですよ。そして、今度は自分の癖も出てくる。嫌なとこも出てくる。そして、でも私、こういうもんやねん。これできます。やりたくないから、やらんとこには、やらへんわ。だんだん、それはわがままちゃうっていう感じになってきて、そしてわがままが出てくるんですね。でも、それもいいんです。一番目の自分がまだ隠されてるよりは、自分を出して、わがままが見えたとしても、そういうところを通っていくっていうのはすごく大切だから、成長してるんですね。そして、四つ目は、愛のまま受け入れられてる。そして、どんどんどんどん自分が出てきて、自分のちょっと嫌な癖も出てきて、そして、けどこれでもええわ思ってたけど、でもちょっと待って、神様とどんどん親しくなってきて、神様でもここ成長してほしいって言われてるんちゃうかなって、だったら、もう自分の好みはちょっとここ置いといて、イエス様が私の中に生きています。私が生きるのではなく、キリストが生きますっていうのを私で選びます。そして、人々に喜んで使います。これが4番目で成熟した段階です。そして、聖霊が働くと、こうやって、more and more で、もっともっとっていう風に、私たちを成長に導いてくれるんですね。これは、神様との関係の中で、どんどんどんどん成長していけるんですね。そして、自分のことなんですけど、賛美チームに入って、もう何回も言うてるかもしれんけど、賛美リードしてて、そしてもう最初の頃は、カチカチで、 もうギター弾きながら、もうこんなん動かれへん。もうとにかく、こうやって、もう動けない。そしてなんか合図するにも、こっち見れない。首も動かせない。まあそういう感じで、そして、なんかそんなんしたら、ええ格好してると思われたら嫌やなとか、なんか人なんて思うやろうとか言うて自分を気にしてる。そして、本当は、こんなのに、家ではもうこうやってやってるのに、自分が隠れてる段階だったんですね。一段階。そして、だんだん、そういう中から神様との関係で、あ、本当に神様愛してくれてるんだな。私は大事な神様の娘なんだなって。そして、もう人が、なんて言おうと思われても、もう、構わない。大丈夫、神様いるからっていうものがどんどん育ってきて、もう手挙げて歌ったり、ダンダンダンダンとかやってやったりとかして、そうやって自由になってきました。それが二段階、成長二段階。じゃあ次は私の場合、こうやって練習した方がいいんちゃうとか言われたら、無理無理。私、そんな音楽わからんし、もう、そんな、できない。って言うて、そして、3段階目。これが私やねんって。そして、ある意味、それが、その私でずーっと生きてきてるから、居心地がいいから、ここでいいねん。そのようやんわっていう、そういう段階ね。そして、まあ、マレーシアのチームが来て、フリーワーシップ、っていうのを教えてもらって、そして小さな集まりでやって、どんどん練習していくことを勧められてるんですね。そして、まあ、アーリーが一人で家でやってるみたいに、私も家でそうやってやってて、そしてだんだんもうそれ、本当にこれ素晴らしいわって、もう力苦しい、もうなんかアイデアも、知恵もなんかもらってるような、そして勇気ももらってる。だから本当にこれ大切やわって思って、そして、詩編では、そら神様褒めたたえよって言うわ。ほんまに、新しい歌え歌えって言うわって思って、そしてまた会心の前で褒めたたえよって。もう会心の前であなたお賛美しますとか、そういう見言葉があるんですね。会心の前でか、そうかって。そして、一個見言葉見つけたんですけども、これはちょっとの、さっき出てきたから、思い出したので、詩編の、22-25節読んでみます。短いです。ここには詩編の22-25節には、大改修の中での私の賛美はあなたからのものです。大改修の中での私の賛美はあなたからのものです。そうなんや。神様は本当にこの大改修の前でもフリーな賛美で神様が導いてくれる、そのことをどんどん歌っていく、そのことを神様導いてくれてはるんじゃないかなって思って、それやったらもうこれは KBF でも、もうこういう朝の礼拝でも、4時礼拝でも、水曜礼拝でも、そういうのができんやったらやっていきたいわっていう気持ちが、ね、すごい心の中にあって。そして、先週火曜日に、おちえぼんとかと一緒にギター弾いてやってたんですね。そしたら、はるきさんが、1、2、3、4、1、2ってカウント取ってくれて。そしてアドバイスね、してくれたんですね。そして私が3段階目の状態だったら、こんなされて、いやもうそんなやめて、もう分かれへん、もうかなんわと思って、いいわもういいわもう自分の好きなようにやるわってなるべきでしょうか。私は聖霊が導いてくれてるんや、導いてくれてて、もうこのことやりたい。そしてこのことが本当にみんなできるようになったらいいなって。だから私も成長したい。だから練習苦手やけど、わかりました。やってみます。そして家でウトロームでガチガチ教えてもらったようにガチガチやりながら今練習してるところなんですね。まあそんな感じです。 もう一度言います。私たちがもっと自由に神様を賛美すること、イエス様を集中して心から神様を讃えて礼拝すると、神様本当に喜ばれて、そして神様の臨在を体験することができて、そして神様と親しくなって、神様聖霊の満たしを受けます。そして今度その聖霊の満たしを受けたら、今度今まで勇気がなくてできなかったことや、もうチャレンジしたいと思ってたけど、なんか私には無理やって思ってるようなことでも、今度その聖霊の力満たしを受けて、内側からやりたい、その力をもらって実際にやっていく、人々に伝えていく、それはなんかしなければならないとかっていう外側からのプレッシャーじゃなくって、もう聖霊に突き動かされて行動に移していくっていう、そういう内側からのプレッシャーによって、そしてもう KBF ではもうこうしなさい、ああしなさいじゃなくって、神様を、神様と親しくなりたい、もっと知りたい、そっちに思いや行くっていうことを願ってるんですね。そしてそれを、そっちに神様との関係を強めたら、もうこうしや、ああしや、ああしやって言わなくても聖霊が働いてやっていける。だからそっちの方が力強い、聖霊の満たしを感じて、じゃあ今度自分は、私もスモールグループに入りたいわとか、やりたいわとか、フレンズに行って自分もみんなと関わる、手伝いするとか、そしてもしかしたら夜も祈り会しよう、アウェイクニングしようよとか、そういうのがどんどん出てくるかもしれません。そしてそのような教会がもう強い大きな影響力に、影響力を持つ働きにができていく、なっていくと思うんですね。ペテロとかステパノとかピリポ、そういう弟子たちのように聖霊に満たされて、すごく影響力のある、後々までも影響力のある、そういう用いられ方しました。神様の器でした。なので私たちも本当に聖霊に満たされたら、どんなことが起こるか分かりません。どういうふうに神様が用いはるか分かりません。もう期待して楽しんで、神様を褒めたたえ賛美していきましょう。お祈りします。神様、今日、このメッセージ聞いて、本当にまたいろいろ自分の心を振り返って考えたりすることができて、そして今度本当に実生活の中で、あなたを褒めたたえることや礼拝すること、大切に行動に移していくっていうことができるように、本当に聖霊様、導いてください。そして何よりも、神様のことを知りたい。もっともっと、もっと、あなたから、あなたのとに満たされること。そして、その力を受けて、何かしたい。神様、どうぞ、私たちが本当に同じところに留まったままでずっと生きるんじゃなくって、聖霊様、次の段階、次の段階って、あなたが働いて導いてください。お願いします。本当に、今日の、この時間を感謝して、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
このメッセージが皆様のためになったことを祈ります。We pray that today's message was meaningful to you. どうぞ私たちのビジョン、Touch Japan、日本に触れるというビジョンに一緒に参加してください。Please join us in our vision called Touch Japan. それは日本の多くの魂が救われることと、ロブの健康が続けられることのためのお祈りです。 And that is to pray for the salvation of many thousands of souls in Japan and for the continuous health of our Pastor Rob. どうぞ多くの方たちとこのことを分かち合っていってください。And please pass on this message to as many people as you can.